クリスマスのあふれる祝福が皆様と共にありますように心からお祈りをいたします。クリスマス楽しいなっていう方多いと思うんですが、それと同じくらいクリスマス苦しいなって人も多いと思います。で、私も正直に言うとですね、これまでほとんどがクリスマス苦しかったです。青年時代は、なんていうか、なんか恋人の祭りみたいな雰囲気がありますね、クリスマスには。だから恋人いないやつはダメという、そういうような、なんかこう空気が社会全体に満ちてるわけです。で、そういった空気の中で、ずいぶん嫌な思いをしました。そして、世の中全体がクリスマスの時期になると、幸せですね皆さん、幸せですねと、まさか幸せじゃないなんてことはありませんよねという、そういうような圧力というものをかけてくるという、そういう空気がひしひしと感じられて、すいません、どうも私幸せじゃないみたいですというですね、そういう時間が随分長かったです。そして洗礼を受けて教会のクリスマスを味わってからは、確かに大きな喜びがありましたが、同時に大変さもいつも共にありました。洗礼を受けてからもう数年間で、私は進学校という牧師になるための大学に入りましたので、それからクリスマスというと、もうとてつもない雑用をたくさんする時だというイメージがどうもあります。ある時のクリスマスは本当に風邪気味でちょっときつかったんですけど、写真係だ君はと言われて、みんなが楽しんでいるその2階に上がってですね、上からこうパチパチパチパチ写真を撮りました。で、みんな楽しそうだなと思いながら写真を撮って、そういう働きをして、別の時は君はコーヒー係だと言われて、ひたすらコーヒーを作ったり、そんなことが数限りなくいろいろあるわけでありまして、そのことを考えると、クリスマスは確かに楽しい時でありますが、同時に体調は崩しやすいし、世の中が幸せな空気に包まれる分、今自分なんか寂しいな、うまくいってないなという方は結構苦しかったりします。で、それはそういうふうに感じる人はどうもかなりいらっしゃるようで、ある漫画のですね、主人公がこういうふうにつぶやく場面があります。いつの頃からだろう、クリスマスを苦しいと思うようになったのは、ある時ふと思ったのだ、数値表みたいだと。その一年間の、この一年間、友達に、家族に、親にどれだけ愛されたか、どんな風に愛されていたのか、こういうセリフをボソッとつぶやくという、そういう漫画があります。で、クリスマスは数値表みたいだと、確かに小学生もこの時期に数値表をもらって来るわけでありまして、私も娘の見せてもらいましたが、ここはもう少し、ほぼできている、十分できているという、大体その3段階でこう評価されるわけであります。で、子供の頃は通称で、ここはもう少しと無理ですね、そういうところに丸があっても、じゃあこれから頑張ろうねっていう感じで全然 OK であるわけですが、大人になってくるとかなりシビアなものが出てきます。会社などで、君はこの1年ノルマ達成したかね、達成してないようだな、じゃあボーナスに響くねとかですね、いろいろなことが出てきます。今年のクリスマス、あなたは誰と過ごすんですか、一人ですか、じゃああなた誰を愛してきたんですかと、そんな風な意味合いも出てこないとも限らない。考えてみると、確かに通知表みたいなところがなくはありません。で、それはそもそもが、多くの人が考えるクリスマスが、ここに書いてある漫画のこの作家が書いてあるように、人からどれだけ愛されたのかっていうことを追い求めているからです。人からどれだけ私は愛されているのかということを追い求め始めると、私たちは非常に苦しくなってくるのです。クリスマスはもともと、人が、自分の周りの人が自分をこんなに愛してくれてます、ありがとう、そんな風なものではありません。むしろ神があなたを愛しておられます。 どんなに人があなたを愛してなくても、神はあなたを愛しておられます。そのことが、まあ、クリスマスの本当の意味であります。だから、まあ、世の中でクリスマスに一人ぼっちなことを、まあ、クリぼっちとかですね、いうふうな言葉が流行って、でクリぼっち商戦という、一人の人を取り込むためのビジネスまでどんどん生まれている、そういう昨今の中に、ある意味では、人の愛って何だっけ、自分は人に愛されているのかどうなのか疑問になってきたという、そういう人にこそ、クリスマスの本当の喜びという意味は開かれるのではないかと思います。というのも、人の愛が感じられないときこそ、神はあなたを愛しておられるということが身に染みてわかるからです。今日先ほど読んだ聖書の箇所で、その羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたというふうに書いてあります。でこの羊飼いたちは大きく言って社会からも自分自身からも神様からも見放されていると自分たちは考えていたという人々です。当時人口調査ということが行われていましたが、羊飼いたちはその人口調査に数えられませんでした。いわば、まあ、現代流に言うならば市役所にさえ登録されていなかったわけです。つまりあなた方はもう社会に必要ない人間だから登録しなくて結構です。兵力としても役に立たない、経済力としても役に立ちません。だから結構です。そういうふうに社会からシャットアウトされてました。当時に、この当時、土曜日の安息日は仕事をすることができないという立法がありましたが、羊飼いはこの立法を守ることができませんでした。つまり、土曜日も仕事しないと生活が成り立たないものですから、神が定めた安息日の立法というものをなかなか守ることができません。だから安息日を守っている人々からは、お前らは神に従っていない罪人だというふうに言われていたわけです。そういう意味で神様もきっと自分たちのことを愛してくれてないだろう、社会は優に及ばずという、それが羊飼いたちの心の中でした。その時に神の天使が近づいて、神の光が周りに差してきたという時に、彼らは非常に恐れたと書いてあります。で、神様の光がパーッと差してきた時に恐れるということは、羊飼いたちは自分の過去を振り返った時に、やましいことがたくさんあったということです。神様の光に私の心全部照らします、OK ですという感じじゃなかったという。つまり、神様の閃光、光がパッと差したときに、記憶が走馬灯のように蘇ると、あ、神様に対してまずいこと、これもした、あれもした、このこともあのことも、人には隠していたけど、神様には隠すことができない、そういう数々のおぞましいような記憶が、どんどんどんどん湧き出てきて、思い起こされてきて、これはまずいと思ったわけです。恐れたってことは、つまり怒られると思ったことです。自分のこれまでの過去の記憶を振り返ると、間違いなく神様は自分たちを怒ってる。怒ってるばかりか、自分たちの罪を糾弾して裁いてしまわれようとしているのではないかというふうに考えたわけです。自分の過去の記憶を考え、これまでやってきた行状を思えば、当然神様は私たちのことを怒って、懲らしめて、裁いてしまおうと思っているに違いない。だから恐れたわけです。まずい。しかし、神がおっしゃったのは、それと全く違うことでした。恐れるな。私は民全体に与えられる 大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。過去の罪の記憶がよみがえって、自分は神に怒られていると感じたときに、神様がおっしゃったのは、救い主が生まれたからもう恐れなくていいんだということです。もう恐れなくていいんだ、神に怒られているということを恐れなくていいんだ。救い主が生まれたから、あなたはもう怒られていない、裁かれてもいない。むしろ神はあなたを受け入れてくださるのだ。救い主が生まれたから、あなたはもう怒られていないのだ、受け入れられているのだということなんです。クリスマスは、クリスマス以前は安息日を守らない人間はダメ、神様が定めた律法を守らない人間は全部ダメと怒られているということでした。しかし救い主がお生まれになったということによって世界は変わったんです。主イエスが、この後この物語はずっと続いていきますが、主イエスが出会う一人一人は決して善人でもなければ正しい人間でもありません。むしろ罪人、どうしようもない人間たちです。その一人一人を主は、正しい人間になったら受け入れてあげましょうというふうにはおっしゃらないんです。むしろ間違った人間のままで、汚れた人間のままで、罪を犯している、そういう人間のままで、キリストはその人々に手を触れて愛してくださるのです。なぜなら、このキリストがその一人一人の罪を担ってくださるからです。クリスマスおめでとうの意味は、神はあなたを受け入れてくださるということ、そのことに尽きるのです。羊飼いたちがわざわざ選ばれたのは、羊飼いたちさえもが神によって受け入れられたのだから、生かされている一人一人はなおのこと、この神の愛の中にあるということを知らせるためです。貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるというふうに天使に言われましたけれども、もしこの救い主が生まれた場所が馬小屋でなかったならば、羊飼いたちは見に行くことができなかったはずです。神は最も深い低いところにいた人々を受け入れるということによって、ご自分の愛をお示しになられました。そして幼子のキリストに出会った羊飼いたちは、神をあがめ、賛美しながら帰っていくんです。それまでは羊飼いたちは夜の中を生きていました。夜の中をこの人々の人生は営まれていたんです。しかし帰っていくときは、胸に賛美の歌が燃えていました。社会は自分たちのことをまだ認めていないかもしれない。それに自分たち自身でも、まだ自分たちは非常に微妙な人間であると思っているかもしれない。しかし神は私たちを受け入れてくださった。神は私たちを怒っておられない、愛してくださっているのだという、この事実が心の内を燃やして、神をあがめ賛美しながら帰らせたのです。そしてこのような喜びが胸に灯るときに、私たちの日々は全く変えられていきます。私たちが夜の中を生きていても、胸に賛美の火が灯っているならば、夜は暗くないのです。生活の中に数々の患いと苦しみが、病か挫折があっても、胸に賛美が燃えていると、それらが苦しくないんです。やるべきことが数々あり、果たすべき責任が 次々にのしかかる生活がそこにあっても、胸に神への賛美が燃えているならば、それらの責任は決して重すぎはしないのです。他のものはわからない。しかし神は私たちを受け入れ、愛してくださり、認めてくださり、私たちの命を尊んでくださった救い主が生まれたことによって、このことがもしわかるならば、私たちの日々はきっと心の奥底から全く違ったものになるでしょう。私たちは愛されることを求めてさまよっています。誰もが自分のことを愛してくれる存在が 100% 受け入れてくれる存在がいないかと考えてさまよっています。このクリスマスの日にも同じようにそんな存在がどこかにいないかと思ってみんながさまよっていますが、聖書は私がここにいるというふうに告げるのです。私があなたを 100% 完全に受け入れ愛すると語ってくださる神がここにおられます。私たちのことをその罪の極みに至るまで受け入れになってくださる救い主がお生まれになりました。今日私たちがここから出ていくときには、世の中のものはどう思うか知らないが、神は私を誰が何と言おうとも愛し受け入れてくださっている。そのことの上に、神を崇め賛美するその歌が、私たちのうちに強くまた豊かにいつまでも燃えていることを心から願うものであります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御業によって世界が変えられました。私たちは過去を振り返ると人にも隠しておきたいし、あなたにはなおさら隠しておきたい数々の罪がありますが、そのすべての罪を担い受け入れ救ってくださる救い主がお生まれになった、そのことによって神様、あなたはもはや私たち怒っておらず、むしろ受け入れ愛し永遠に担ってくださるこの恵みの時代が到来しました。そのことを祝い感謝し、私たちの胸に神を崇める歌が豊かに燃えるようお導きください。そしてどうか人からの拒絶や冷たい世間の風にさらされても、また誰も自分のことを愛してくれないというそういう闇があっても、あなたが私たちを受け入れ愛してくださっているというこの恵みの光をうちに秘めて日々を歩ませてください。ここにお集まりの一人一人のうちにある嘆き取る多くと、すべての祈りにあなたが答え、あなたが力強い御業を持って一人一人導いて救いに至らせてくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。